はい、です
あの先ほど言われてました、あの君の世の日に深い意味があるとおっしゃったんですが、あのご説明いただきたいと思います。
はい君が世っていう歌はね、誰が読んだかわからないって言われてますよね。一説では呉高新郎さんが読んだっていうね、そういう説もあるのね。まあ読み人知らずの方がいいかもしれないですけど、誰がね読んだかわからないっていうところが本当はいいんだと思うんですよね。本物のね言葉っていうのは天からね降ってくるんでね、人が作ったらダメなんですねだから天から本物の歌がすっと降りてきてね、それがね、みんなの中へね、入ってくるわけですね。真理の言葉ってみんなそうなんですよね。特にそのね、神様が用意している言葉っていうね、これはもう、誰かが所有してはいけないね。みんなのための言葉ですよね。メキメガの歌でも日本の国が、ね、私物化してはいけないよね、小さく捉えると私物化してね、解釈を誤るね。メキメガの本当の歌は、ね、君っていうのが天皇陛下っていう小さい意味じゃなかったよね。君は、ね、極ってあの北極南極極ね、極真って右って書いて君って読むのが本当だよね。宇宙の絶対神の意味ですよね。宇宙の絶対神のようっていうのが、あの時間的なようですね、移り変わるようなね。だから宇宙絶対神の創造の姿を君がよっていうね、一瞬一瞬移り変わる姿がね、地上に地上にっていうね、千変万化じゃないよね、無限に無限に変化して荘厳極まりや姿を取るのね。そしてその各部分部分の、ね、働きがバラバラでは、ね、本当の意味で良くならないよね。常に、ね、部分が全体の自覚を持つっていうね、それはもう宇宙の大神様の、ね、心と一つになって常に全体に対して責任を持つ立場ですよね。そうするとサザレ石が岩尾の姿を取るのね。それがもう完璧極まりない宇宙の、ね、姿を表しているね。そこにその苔が蒸すっていうのは、苔っていうのはもうね、荒れ果てた、ね、寒いね、もう草木も育たないところでもね、たくましく生きてるのね。だからもう生命の本当の働きを表しているのね。もう絶対生きられないというところで生きてるわけよね。生命力のね、旺盛な姿を象徴しているね。だからその神様の命が本当に輝き渡っているという姿を表しているね。で、神様は一瞬一瞬ね、新しい宇宙を作り続けて、ね、で最高表現という姿をね、取り続けているね。で、神様の働きのね、すべてね、全徳のすべてが無限無限に輝いて、さらにそれが無限無限に輝いてという姿で、一瞬一瞬新しい宇宙をね、作り続けて、で、人に対して与え続けてるんですね。これが本当の姿なんですね。だからその神様の最高表現の素晴らしさを褒めたたえてる歌が君が世。なぜこれね、神様がこういう言葉を下ろしてるかってね。現実ばっかし見てるとね、最高表現の姿はないのにね。人がね、神様からどれだけのものをね、受け取って、それを現実化しているからだけなんでね。その目だけ見てると、無限無限のチャンネルの中の一つの番組しか見てないっていう感じなのね。他に無限無限にいっぱいね、いい番組が用意されてるのに気づかないっていうところがね、大きい損をしてるのね。本当は人の使う言葉通りの全てが番組として用意されている。現実にはね、人の使う言葉通りの番組が引き出されて、それが現実の運命として現れている。 だから過去の時代の流れずっと眺めてね、歴史を眺めてどういうふうに現実が移り変わってるかって見てみるとね、必ず人の使う言葉は通りに変化している。で特にその言葉の力ってね、いろんな歌なんかよくね現れてくるね、流行歌でもそうでね、時代時代のね歌がありますよね。その歌の通りに、ね、世界の動き変化しているのね。歌っていうのをもうね、心から歌うでしょ、ね、それがそのままずっと現実化していくのね。だから最近でも不景気不景気って言うでしょ、やっぱりその不景気っていう言葉が、ね、そういう不景気な番組をいっぱい出してる一面があるのね。ちょっと良くなったというか、ちょっと良くなった番組になるよねでもっと良くなってくればね、もっといい言葉が、ね、出てきてるはずよね。神様がね用意した最高番組を人はそのね、それを言葉にして受けてね、それを現実化して喜ぶって言い方が大事なんですけどね、その実際に気づかなかったらね、あるかないかわからないよね。だからその気づかせるためのいろんなものを神様は利用してるんですけどね、それでもやっぱり気づかない場合が多いですね。ありがとうございますっていう一言の言葉でもそうなんですけどね、どこから降りてきたんかっていうね、日本人が作ったんかどうだよね最初から宇宙にね似てるのよね、あるのよね、本物っていうのはね。だからもともとね、神様が用意したものっていうのに気づいていくだけなんですね、本当はね。気づくっていうのがね、まあ不思議な働きなんですよね。本当に必要になった時にね、必要なものを与えられた時に、ずっと自分の中に入ってくるね、それが気づきなのね。だからどんだけね素晴らしいものをいっぱいあってもね、必要でなかったら受け取らないでしょ気づかないよね。だから順番に段階を追ってね、必要性が出てきた時に必要なものを与えられてる気づくんですね。それでそれを受け取ってどんどん人はね幸せを大きく拡大していくっていうね。その神様のね、あの無限の無限のチャンネルをね味わうんでもね、神様は人の自由絶対縛ってこないですよね。どの番組でも自由にね選んでみなさいという感じでね与えてきているのね。で最初からその最高番組一つだけを与えてね、一番いいのだけを与えてそれだけ味わいなさいというと自由縛りますよね。一つしかないっていうね、それでは人の幸せって本当はないんですよね、浅いんですよね、小さいんですね。だから無限の無限のねチャンネルを与えて、ね、自由を完全に保障しておいて、それで最高番組を味わうように持っていきたいですね。その最高番組もね一つだけを最初から味わってるんでは味気ないですよねもうそれ以上のものはないっていうのをね味わい続けても、ね、いいものに慣れてしまうとやっぱり浅くなるんですね。感謝も感激も喜びもってね、それで一番下まで一旦降りる方がいい、ね、一番下の番組を見てね、地獄番組ですよね一番下を一回ね鉢合わせをしてね、番組を引き出してそれを 確かめてみないといけないよね。そうすると謙虚な心になりますね。その立場からね光一元に上を仰ぎ見るっていうね、いろんな番組を光一元に眺めると、どの番組も一番下と比べたら、ね、どんどんプラスが増えて良くなっているね、プラスばっかしっていう感じになっているよ。でそういうね心のね持ち方によって、このどんどん最高番組へね近づいていくんだよね。謙虚な心で最高番組を味わっていくね。で最後にはね一番下から一番上を仰ぎ見るような心でね、最高番組を味わえたら最高の喜びがそこに湧き上がってくるね。だ感謝もやっぱりね、浅い感謝深い感謝ってね、小さい感謝大きい感謝って無限に変化するでしょ、ね、 で感謝を深めるっていうことでもね、一番下から一番上を、ね、仰ぎ見ておけないと感謝が深いと言えないですよね。そういう意味で、ね、無限の上のチャンネルが生み出されて、ね、それを自由に味わえるように用意されているんですね。で、その一人一人は同じ道を絶対歩まないでね、最初無限無限チャンネル与えられてね、同じ番組一人一人が見てきたらおかしいでね、全部最初選ぶのは違う番組なんだね。ずっと選び続けるでもみんな違うもんね。それでね、無限の人がいててもね、その中には同じ歩み方をする人一人もないっていうね。私たち現実にこのね世界を眺めてるんでも、ね、みんなチャンネル違うんですよね。自分の見てるチャンネルと他の人の見てるチャンネル全部違うん、ね、で波は似通ってるんでね、番組は近いんですけどね、厳密に言うと全部違うのね。そこがまたいいんですよね。神様は同じものを作ってないですね。同じものだったら一つでいいのね。みんな違うね、番組選びをしてね、いろんな楽しみ方、受け方をしてくれるから、神様がそれを全部統合してね、全ての人の幸せを、ね、喜びを自分のものにしているね。だからどこまでもどこまでも神様はね、すごいね、奥深い、ね、計り知れないね。でその神様の本当の願いはやっぱり光一元に、ね、全てを眺めてほしいのね。プラス一元にっていうね、全一元にっていうふうにね、一元に見るっていう見方が一体感の見方ですよね。その二元的に見るとね、一つの立場にとらわれてね、上下を見るんでしょね。神様はもともと一つなのね、一体化してる全てとね。一元に見るというのは一番下から、ね、一番上を眺めるんでも、ね、一体感で見るのね。二つに分けると、ね、善悪が決まったり、ね、優劣が決まったりいろいろするんでしょ、ね、でも一体感で見ると本当の生かし合い助け合いなのね。例えば光と闇っていう、ね、二つの要素が、ね、両極に分かれても、ね、光と闇は、ね、本当は絶対において一体なのね。それが表現になるときだけね、闇は怒りをね、浮かびながら働きとしてね、補佐するわけね、助けるわけね。それでその光だけの一元の表現をね、すごいね、無限無限の段階の表現として生み出してくるね。だからその神様のね、本当の心ね、願いっていうのをしっかりとね、捉えるというのが大事ですよね。そして神様の御心に従った受け方っていうのが一番正しい受け方になる。普通この世の、ね、人ってかなりこの世にとらわれすぎますよね。ある一面それもいいんですよね。一つの番組しっかり認めてそれをしっかり味わおうという意味ではいいんですよね。ところが無限の選択肢の中で今この一つを選んでるという立場に立たないとね、がんじがらめになりますよね。いつでも他の、ね、無限のチャンネルを味わえるんだという立場だったらね、自由なのね。その言葉の使い方にしても、ね、マイナスのことは使ってはいけないんじゃないよね。マイナスの言葉を使わないとマイナスの番組は見えないよね。ね、これは必要なのね。ただそれしかないって、ね、縛られたら抜けられないよね。例えば病気でもそうなのね、不治の病なんてかかるとね、もうがんじがらめになってしまうね。この病はもう絶対治らないっていう言葉に縛られたらね、僕は抜けられないよね。でも治る可能性があるというと選択肢が広がるね。それだ、そしたらもうね、プラスの方へプラスの方へ選んでいける可能性があって治る場合があるでしょね。でもそれ以上にね、そのね、不治の病もあるけども無限のね、健康もあるんだっていうふうにね、もっともっと選択肢を広げた方がいいね。そうすると言葉通りの番組がずっと引き出されてくるわけでね、無限健康というふうにね、言葉を使い続けた無限健康が現実に引き出されてくるね。でその番組が置き換わった時点で瞬間にね、うちの病が健康になるね。 だからみんな言葉通りに、ね、自由自在に番組引っ張り出すのね。でその最初に言いますけどね、君がいの歌っていうのは、ね、神様の最高表現を表してるね。一番上の番組を引っ張り出す力があるんですね。だからね、あの歌を歌ってもね、なんか涙流れるでしょ。ね、ジーンとくるのね。だからね、オリンピックで旗が上がったからね、君がいの歌が歌われたから。ね、なんかそういうので感激してんかって、そうじゃないみたいだよね。いつどこで歌ってもね、じーんとくるものが湧いてくるよね。これも神様の最高表現の響きからくるんだよね。バックアップがあるのね、神様のバックアップ、大きいバックアップがね。でそこにそのね、本当のね、湧き上がるようなね、喜びをそこにね、与えてくれるよね。だからそういう感じがどうやね、君がいる歌はね。
うん、それあの学校とかで、まあ、学校とかで歌わせるっていうのは、まあ、とてもいいことだなっていうふうに。
本当はいいんですけどね、その正しい解釈を教えた方がいいのにね。みんな嫌うのはその軍国主義的なね、まあ、これも天皇陛下を中心にするっていうね、見方もいろんな解釈があるでしょ、はい、ね。天皇陛下が戦争をね、起こしたんだっていうふうに誤解してる人はね、天皇陛下をも否定しようとするでしょ。ね。だから それをね、歌うような、まあ、浅い解釈にしてもね、意味がよなんてもうダメだというかね。だから言葉のね、解釈が間違って、言葉の光の中にはまってしまうと、ね、やっぱりこう間違った言い方になりますよね。だから言葉を正しくね、解釈して、ね、本当の深い意味を捉えないとね、逆に誤解して歌うとね、反発する心出ますもんね。それをできるだけ解いていくっていうのが大事なんだよね。天皇陛下の問題でもね、なぜ天皇陛下だけがね、偉いんだってなったらね、ね、神様を疑い出すのね。人って本当は平等なのよね、神様の前に立つときはね。ね、平等でないとダメなのになぜね、違いがあるなって言うのね。天皇陛下だけがなぜ偉くってね、ね、大事されてるのってなるでしょ。でも本当は違うのね。本当はみんな平等でね、神様前に立った時はね。ただその神様前に立った時、平等っていうのはこの肉体人間のレベルじゃないのね。この世に生まれてくる赤ん坊一人一人ね、全部最初生まれてきた時平等じゃないでしょ、ね、いろんな家に生まれ変わるわけね。その時点でも平等でも何でもないよね。もっと奥の、ね、生まれ方で、ね、見ていかないといけないね。絶対なる神の中から生まれた、ね、光り輝いた自分が神様前に立った時平等なのね。その自分はね、神様からいつも無限の無限の輝きいっぱいで宇宙を受け取るのね。その自分は神様の前に立ったらね、一番謙虚になれてね、で、みんなも同じようにね、平等なんだっていうふうに受け取れるね。で、そのね、無限無限のチャンネルへね、いろんなね、演技をして出てくるんだ。ね、で、最高番組では最高の演技をしてるよね。素晴らしい演技をしてるね。最低番組はやっぱりね、地獄の亡者を演じてるような演技もあるよ。で、この世もそういうね、いろんな演技をしてるね、一人一人がね、ストーリー通りに演技してるよね、一つ一つ番組ね。だから一番上のね、本体の自分が全ての番組に出演してるのね。それでその自分が例えばこの世へね、出てきてね、いろんな演技をするっていうね、立場に立った時にね、もしこの世のストーリーに天皇陛下が必要とするわけでしょ。番組のストーリーとしてね、役割として必要なのね。例えば日本の中心者ね、まあ、地球の中心者としてね、天皇陛下が必要なんだっていう番組があるわけね。その時に誰をね、その天皇陛下の役割をね、させるかっていうのね、誰にね、させるかっていうわけでしょ。本体の自分はね、絶対ね、 自分からしたいって言わないんだよね。みんな謙虚無限に無限に謙虚っていうね、絶対自分からしますって言わないよね。特にいい役はみんなにね先に進めるね、皆さんの方がお先にっていうわけね。一番悪い役は自分からね立って出る可能性はあるねでも一番いい役はね、みんな譲り合うのね。全員がそうだからなかなか決まりにせえよ、ね、だからみんな天皇陛下の役割を演じる資格は持ってるのね。ただみんながあまりにも謙虚すぎて自分からはなろうとしないから、で最後に誰かを決めないといけないね。その時にね、神様がそれだったら、ね、あなたがなりなさいって言ったらその人ははいって言うだけなのね。だからどの役も同じなのね。一つのストーリーの中ではみんな同じ、ね、価値があるのね。天皇陛下の役も古事記の役もね、人殺しの役も何もかもそうなのよ、ね、みんな同じ価値があるよね。ストーリーの中ではそれがなかったら成り立たないからっていうね。それでその一つの番組をね見る場合でも、そこにね神様の心はどういうふうにね現れて表現されてるのかっていうね、それを深くね汲み取って味わうことが必要なのね。で神様は必要あって作ってるのね、全ての番組をね。そこに何か無限のね存在価値ってあるわけでしょ。どんなもんもね、その価値を大きく見出せるほどね神様の心をしっかりつかめたっていうね。もともと神様はみんなにね幸せを味わってほしいだけだよね。大きい喜びを味わってほしいだけのね。それで全ての番組を生み出してはね、人に対してねそれを味わってほしいってね、十一章を絶対縛らずに与えてくるね。だから人間ってもうどれだけね神様からねいっぱいプレゼントもらってるか計り知れないよ、ね、無限の無限のプレゼントいっぱいもらってるね。それもね、完全な自由を保障されてね、与えられてるのね。だから人のね、受け方が一番大事なんだよね。ありがとうございますっていうね、感謝するね、この心っていうのはね、本当に受け方を上手にする意味で必要なのね。本当にありがとうございますってね、心に一言唱えるだけで気づきが増えるっていうね。で必要なものに気づいてそれを受け取れるのね。本当はもう無限の無限のチャンネル全てがね今必要だったら全部受けられるはずだよね。ところが最初から全部受け取るのは大変だよねこれで順番にねいろんな受け方を勉強してはね練習してはねいいものをたくさん受けられるようになっていくよね。でこの世のいろんなね幸せになるねノウハウ今いっぱいありますよね。これは無限にあっていいと思うんですよね。でもそれも金か切りまでよね。それも人にね自由を与えて選択肢を広げてくれてるだけだね。でも一番いいね受け方はやっぱりありがとうございますがあるとね、一番的確に必要なものをすっと受けられるね。でもありがとうございますを神様はいつも唱えなさいと言わないね一番最後に唱えなさいね。最初は好き勝手に何でも思って何どういう言葉でも使ってそれを実現して楽しみなさいというような感じね。でもね必ずね最後に一番いい方法を選びたいねその時にその神様にねどうしたらいいかっていうふうにね聞きたくなってくるね。その時にありがとうございますが出てくるはずね。ありがとうございますって言うと神様のね助けが的確に入ってるね。だからどういう番組を見てどういう立場に立っててもねその時に、ね、一番必要な助けが来るのね。すごいことだねこれね。それがどんなマイナスの姿を取っててもね、それが一番必要な姿としてマイナスが出てくるのね。プラスも同じよね。みんながそういうふうに必要なものを的確に与えてもらえるっていうのが、ね、ありがとうございますっていうね、神様の助けの力ね。はい。はい。
君が呼ばれるとどうしても日の丸も聞かないかもしれない。日の丸っていうのは、やはり、 お天道様をまた神と崇めた日本のですね、はい、それが私はこっちになっていると思うんですけども、まあやはり、日の丸の問題もいろいろ切り替えてますですね、
はい、
それに対してお考えをお聞
きできます、はいね、あの日本の国が日の丸を、まあまあ、国旗って今まで認めてなかったですね、法律ではね、その日の丸の心を、ね、大事に、ね、ずっと保持してきた持ってきただけなんですよね、日本人もね。だから昔からの日本人の生き方の方が正しかったと思うんですよ。これはね、日本が私有化したらダメだよね、自分の国の国旗っていうふうに決めると本当はいけないと思うんです。これは世界全体のためのものなのね、本当はね。で、その世界の各国がなぜね、みんなに平等にね、いつでもその日の丸の国旗を使ってもいいのにね、先に選ばなかったかっていうところがちょっとね、不思議なんですよね。どこの国も平等にね、どうでしょう、太陽を表すようなね、日の丸の国旗使ってもよかったはずなのね。でもどの国もね、それをね、選んでこなかったのね。日本がね、選んだって言ったらですよね、その心をね、謙虚に受け続けてきたっていうだけなのね。これもね、世界の7色不思議の一つになるからみたいな不思議でたまらないんですけどね。ここにも日本のね、民族のね、役割使命ってね、隠されてるかもしれないよね。ちょうどその太陽のね、働きっていうのは神様の大きいね、愛の働きをね、まあ、模型として象徴化してるかもしれないんですけどね。太陽ってもうね、明るい心をね、みんなに与えますよね、温かい感じを与えますよね。で、太陽がなかった地球のね、生物も生きていけないよね。本当に必要な働きね、全部与えてくれるような姿を象徴してるんですよね。だからこの肉眼に似てる単なるね、星としての太陽じゃないよね。本当の神様の愛の表現としての働きをこの太陽に、ね、模型としてなぞらえてるのね。それでその日の丸の国旗っていうね、ような姿でね、さらに小さい模型としてね、表してくれてるのね。で、この日の丸の国旗の深い意味がたくさんあるのね。まず赤い丸っていうね、丸っていうのはすごい意味があるんでしょ、これね、円満な完全なっていうね。そして丸は角立たないわけでは争わない、絶対ね。それでその海でもね、船の名前でも何や今のことけようじゃない、転覆しないでしょあの丸からはもういろんな意味がいっぱい出てくるんでね。で、数字でもそうですね、ゼロですよね。何かの数字、たと1に、ね、0つけると10になるわけでしょ、2つつけると100でしょ、ね、0っていうのは無限に大きくもなりね、また 0.000 なんてつけるとね、無限に小さくもなるわけでしょ、ね、そこにはその無限小から無限大まで全部中にね、売ってるようなね、姿だと思うんですよね。だからその丸っていうね、0っていう意味がもうね、少しね、奥深いものを秘めてるのね。これも神様の宇宙創造の働きの全部を持ってるんだと思うんですけどね。それで丸円には中心があるわけじゃ、一つ、ね、一つ中心があるっていうね、これすごいことだよね。中心があると全体が調和するんだよ、ね、本当の意味で大調和するね。で、その中心というのがまた上に立つ中心もあるんですけどね、下に立つ中心もあるよね。その中心はもう自由自在に全体をね、調和させる働きとして存在するわけですよ、ね。だからその丸をじっと見つめてるとね、山のように出てくるときと奥へ引っ込んでくるね、谷のようになっていくときと両方あるんだよね。そのどの中心も大事なんだよね。これね、みんな皆さんもね、どういう意味があるかっていうのね、推理したり一直感で感じたりね、いろいろすると、いろんな意味合いがいっぱい出てくるんですね。今ここで全部並べるの大変なんでね。ね、それでまた赤っていうんだよね。赤色、いろんなまた意味合いがありますよね。赤 赤い心って書くと赤心ですよね。赤ん坊のような純粋なね、そういうね心でしょ。これも神様の一番奥の本源の心とも言うよね。また赤は情熱っていうね、いうな感じになるとね、またね本当に夢や希望やね情熱がいっぱい湧き上がるような感じのね働きを示してますよね。中っていうのはやっぱ温かい感じしますよね。ね、神様の愛がそのままね、うん、そこに感じられてくるんですよね。でまたその周囲の白っていうのもすごいんですよ。白っていうのは純白ね。純白はね光の色にしても純白から全ての色が分かれますよね。だから純白っていうのは一つで何もないんじゃないのね。全部を中に持っているんですね。それでいて自分を主張しないの我の主張がないんですよね。それで全部中に持って全部を生かして抱擁し尽くせるね。だから純白の中からどんな色が出てきてもね、そのバックになって支えるわけでしょね。な、いろんな色合いの光をね全部奥から支えてね、の光のあや模様を自由自在に生み出してくれるね。だから絵描くんでも純白の神ってすごいよね。何描いてもいいよ、ね、黒だと描けないぞ。ね、黒い紙にね黒い鉛筆で描いたらね何描いてわからないですよね。暗闇のカラスだとか言って。だからこの日の丸の時がね将来ね、ね世界の各国が全部ね受けてくれるのがいいんじゃないかなと思うんですよ。本当はね世界が一つになる時はね、まあ今の各国のね国旗もねそれぞれに意味があって素晴らしいんですけどね、でも日の丸の国旗がね世界の、まあ、国旗となったらね枝を中に包んでしまうよね。世界の、ね、国旗を一つに、ね、中へ包み込むような大きい国旗ですよね。本当に神様の御心がね最高に輝いた姿をね、うん、象徴するような、ね、姿を取ると思うね。だ国旗も選び方なんですよね。うん、世界のね全ての国が日の丸の国旗を選んだときは地球は完全平和になると思うんですね。だから、うん、絶対私物化してあげないと思うね。神様から与えられたプレゼントというのはねみんなのためのものね、平等なのみんなのねいうものをどんどんねみんなに同じようにねどうぞって言わないといけないね。場合によったらね自分よりも先に周りに対してっていうねそのぐらいの生き方って大事だと思うんですけどね。まだ解釈は皆さんにいろいろ考えてもらった方がいいんで、ね、このぐらいでね止めたいと思うんですけど、ありがとう。はい。うん。はい。
もう4つぐらいあるんですが、今頃に関連しまして、昨日の世界新という話が出ましたね。はい。これはなんか具体的な構想というかそういうものがあるんでしょうか。これが。
はい。
いいですか。二つ目は先ほど瞑想、昨日もですが瞑想やってる時にテープでいろんな言葉それから擬音ありましたが、その意味を教えていただいて、それからあと、時間が非常にこう厳守されているような感じがします。ピシッとある時計みたいな1秒も2秒も違わないような感じでパッとこうやる、これ非常に意図的にやっておられるのかなと思うんですが、どうなんでしょうか。省略するとその意味はどういうのか。それと関連しまして、 私ちょっと物事を素早くこう処理で時々できなくなる時があるんですが、物事をこう素早く的確やっていくなんかコツがありましたら教えていただきます。あともう一つあったので忘れました。
もう簡単に答えられるから、ま、この時間はね、このテープに合わせてるんですね。録音時間が限られてるんでね、一番あの、まあ、初めてストップかけるのも分かりやすいっていうところを選んでるみたいよね。あまり深い意味はない。その決断がね、しにくいときは、ね、ありがとうございますを唱えると、一番ね、いい意味の必要な決断ができるんですね。決断しないときがいいときもあるね。決めないときがいいときもあるね。その時決まらないのね。で、決めた方がいいときは、即座にね、スッと決まるのね。それも必要なものを選べるような決まり方しますよね。それで、ありがとうございますって心に唱えるのが一番ベストですよね。そのテープの話なんですよね。これあの、何もないとね、雑念が出た時に流されやすいね。で、いろんな周りからいろんなね、いい意味の音が聞こえたりすると、雑念になって流される時にまた戻りやすいですよ。ふっとね、いい方へ戻るのね。普通の柏レとか口笛なんですけど、これもあの、ね、心境の高い人の柏レ口笛は、ね、神様の清めの光が強いんですよね。だからその雑念を消してくれるんですね。そういう意味でバックミュージックとしてね、そういうのも活用できる方がいるわけだよね。またその大自然のいろんな響きね、例えばね、あの日暮らしのセミの声でもいいですね、カナカナゼミのね。またあの川のせせらぎの音とかね、スズムシの音色なんかいいですよね。もう自然な響きの中には、ね、人の、ね、思いを消す働きがあるね。音楽なんかいいんですよね。そういうのをバックミュージックにするとね、お祈りがしやすいね、深く入りやすいでしょ。そういうのを助けてみて、まあ、これね活用させてもらってるんですが、でその言葉なんですけど、言葉もね、いろんな段階のね、言葉がある方が必要としてある方がいいんですよね。例えば世界人類が平和でありますようにという言葉でもね、最初からね、世界平和が今ここにあるんだ、断定的に祈れたらその言葉もいいんですけど、ね、今ね、地球はね、いろんな争いがあって大変なんだっていうね、で世界が平和になってほしいという意味のね、願いを持って、ね、ね、神様助けを起きようという人にとったらね、断定的に祈るよりもちょっと願うようなすがるようなね、言葉で祈る方が祈りやすいよね。これ矛盾感じないよね。そういう意味では世界人類が平和でありますようにっていうのはね、柔らかい祈り方も大事なのね。でその後日本が平和になりますようにでもそうだよね。まず自分の国、これ本当の意味はね、日の本の国っていう意味だったら世界全体、宇宙全体なんですけど、まず身近な自分の国も平和になってほしいという意味でね、そういう意味で日本を小さく見てもいいんだよね。また私たちの天命というんでもね、一人一人が本当の役割を演じたときにね、演じきれたときにみんな生きがいも喜び湧いてくるね。でまた全体が調和した姿をとって、ね、世界が良くなるわけだよね。だから小さく見ると私たちの天命もね、完全に、ね、果たされる方がいいわけだよね。そういう願いも込めてね、神様の助けを受けようという意味でね、必要だよね。でその普段私たちを守っているのはどういうね存在かというんだよね。一番身近なのは守護霊さんだよね。ね、先祖霊とかね、また守護神さんという意味でね、守りを身近に感じる意味ではそういう言葉も大事なんだよね。最初から宇宙のお神様というふうにね、ね、捉えられたらそれもいいんですよね。でもね、そういうのはなかなかわからないしっていうね、ただ身近にね、ご先祖さんが守ってくれてるとかね、亡くなったお父さんやお母さんを守ってくれとかいうね、そういう身近な感じ方も大事なのね。それを順番に大きく拡大していけばいいんですね。で一番最後にやっぱりありがとうございますがいるんですよね。ね、全体の働きっていうね、全ての全てなる神様の働きっていうのをしっかり捉えると効果が大きいね。で死に締めくくりは必ずありがとうございますね。またそれをね、ずっと繰り返すのが一番ね、ベストなのね。そういう感じですね。はい。 一番最初の維新なんですけど維新ということは明治維新ということがありますよね。維新というのはこれあなたですよね。常にこれあなたですね。神様の働きはいつも一瞬一瞬あなたに、ね、宇宙の全てを創造して生み出してくるんです、ね、これあなたって受けた時に全てが、ね、良くなっていくんですよね。特に神様の働きを受けるっていう、ね、意味では、ね、あなたに受けないと、ね、過去にしがみつくといいものを受け損なうんですね。ちょうど宇宙大の打ち上げがないボーンと上がるでしょ、ね、一回打ち上がったのを、ね、いつまでも、ね、しがみついて、ね、消えていく光の残像を追いかけてもね、そこには新しい何もないんですよね。それも一瞬一瞬ね、新しい打ち上げ花火が打ち上がるのをね、ずっと見続けるのがいいわけですね。また演奏会でね、いろんな演奏されてますよね。今素晴らしい音色が聞こえてきたってね、それをいつまでもね、心に残像として残してね、それに浸ってたらね、次の瞬間流れてる音色を聞き落としますよね。聞き逃すんですね。普段もう全体としてね、どういう演奏がされたかもわからなくなってしまうね。本当の味わい方ができなくなるよね。だからもう常に新たに新たにっていうのよね。その受け方が本当は全てを良くしていくのね。その今世界維新という言葉でね、もう誰が使ったのかっていう、ね、神さんの方が良いしている言葉なんですよね、本当はね。特に新しい世紀はね、世界を新たに新たにね、置き換えて良くしていく時代なんですね。本物をね、どんどん下ろしてくださる時代ね、最高番組をどんどんね、現実化してくださる時代なんですね。そういう意味で維新という言葉は素晴らしいなって思うんですけどね。どうでしょうね、そういう感じなんですけど
、まあ、あの主体したのは例えば日本がそれぞれ、まあ、国ごとの役割というか役割分担の会にあるとすると、日本というのがそれなりの役割を果たすのかなと。で、昨日もそんな話がちょっとあったんですね、
はい。
まあ、そんな観点から少し集中的に、
うん、はい、はい、そうね、あの世界一周はもう神様が主役ですね。神様の働きがそのまま降りる時代にね、人はただ受けるだけっていうね、その受け方がね、いろいろなんですね。世界の全ての人の受け方がね、だから特に日本人はね、上手に受けて世界を良くしようという働きを、ね、まあ、担っているって言ったらそうかもしれないよね。感謝をしてね、神さんの働きを受け入れて、それを現実化していただくっていうね、まあ世界でね、いろんな民族があってね、それぞれまあ、ね、兄弟という感じで見た方がいいんでしょうね。神様の前に立つときは命の兄弟ですよね。それでお兄さんもありね、弟もありお姉さんもあり妹もありという感じでね。でもね、お兄さんやお姉さんはね、やっぱりちょっとね、人生を長く生きてるね勉強をちょっとはしてるよね。で、感謝もちょっとは早くできるからね。ね、そういう意味ではね、あの神さんのね、大きい助けをちょっとはね、受けやすいんですよね。それによって弟や妹を、ね、早く幸せにできるという意味でね。だからその世界全体を早くね、良くするために、ね、まあお兄さんお姉さんに当たるかもしれないね。日本人はね、神様の助けを早く大きく受け入れて、そのお手伝いをさせていただこうという意味ですよね。だから日本人が偉いんじゃないのよ。偉いのは神様だけね。ね、神様の力が偉いんだけね。ただそれをね、受けてね、みんなを幸せにするための、ね、そのお手伝いをちょっとね、見直してもらうのね。そういう感じだと思うんだけどね。はい。
昨日あの山下先生の話でもあったんですが、あの憲法第9条、あの憲法全文とか、日本の場合は、あの原子爆弾で大量の人間が戦争末期に死亡しました。で、ああいう平和憲法ができた。過去の人類の歴史、今の世界の歴史、紛争状況を見ましても、民族紛争なんていうのは結局はやったやられたという、一つやったから二つ返し、二つやられたから三つ返しっていう、そういうことの繰り返しがあの記憶の中に残ってて、自分の父親とか母親がやられたからやろうと、 ということで繰り返してるんだと思うんですね。イスラエルとパレスチナとの関係もそれのような気がするんです。深くは分かりませんが、そうすると、大量にドンとやられてですね、いるにもかかわらず、我々日本人というのはアメリカをそんなに恨んでもいないし、まあ、これ教育の結果なのかもしれませんが、やり返そうという気も持ってませんですよね。おそらく今まで地球の歴史の中で、まあ、全部分かるわけではありませんが、珍しいケースだと思います。やられたけれども復讐の念に燃えてやろうって思ってない。そうするとやはり例えばこの世界に対してですね、核を使うなとか戦争するなとかやめようとか、そういうことを率先して言って説得性を持つのは日本人とは非常にぴったりする民族だと思うんですね。我々はやられたと、しかしやられたけどやってないよと、だからやらないようにしよう、まあ非暴力というか非戦というかですね、まあ、ガンジーが唱えたようなああいう基本的な平和のその思想をね、世界に言うことのできる民族としての立場に、あ、こう一にあるような気がするんですね。そんなことが今その谷川浩司さんが言われた日本の役割というか、そういうことに関連するんでしょうか。
そうね、ただね、一つの番組をね掴んでしまった人にとってはね、その世界しかないんですよね。だからやらないとやり返す世界なのね。そういう人にね、やり返すなって言っても無理に受かったんですよね。絶対改めないんですよね。日本の場合はそうじゃないしね、選択肢が無限にあるんだっていうことをみんなにね知ってもらうための役割を果たさないといけないよね。こういう番組は やられたやり返す世界があるんだよね。でもね、もっと上の番組にはね、やられてもね、ね、相手を助けるんだというね、ね、うん、自分がどんだけ犠牲を負っても相手の幸せだけを願うんだとかね、またそれ以上にね、うん、助け合いの世界があるんだとかね、選択肢が無限にあるんだということを実際にね、それを受けて具体化してね、世界にお手本を示さないといけないね。神様のその心っていうね、それだけね大きい自由を与えて幸せいっぱい与えようとしてね、全てを用意して準備して待ってくれてるんだね、その受け方のお手本を示していくっていうのがね、お兄さんお姉さんでは日本人の役目かもしれないね。もっともっといいものいっぱいね、神様から受けようっていうような感じでね。だから今世界のね、いろんな国がね過去にとらわれてね、仕返しばっかしをまあ考えてるっていうね、もう選択肢がないんですよね、これね。がんじがらに縛られた感じでね。だからその縛りを解く役目っていうのもね、感謝して神様の助けを受けて、その思いを消してあげない限りね、抜けられないですよね。ね、人がなんぼ思いをそこへ寄せてもね、思いがかぶるだけなのね、ますますがんじがらに縛っていくね。これ悪い思いだけが縛るんじゃないね。いい思いもね、その思いで縛っていくよね。いい思いはいい方向へ向けようとするんですけどね、やっぱり思いの縛りなのね、やっぱりね、こっちしか行ったらダメっていう縛りなのね。でもそういう思いがいっぱいかぶさるとね、どっち行ってもダメになっていくからね、がんじがらめに縛られていくのね。だからその思いを消す方法ですよね。これも神様の力でないと消せないのね。で神様を呼んでその思いを消していただくというのが一番必要な働きなんですけど、ありがとうございますって唱えるのをそのためにね、唱えて神様の助けを受けて、ね、人の縛りの思いを消してあげたいという意味なのね。で特に日本人はそういう役割があると思うんです、ね、縛りを解いてあげるっていうね、消してあげるっていう意味でね。そうするとね、縛りがなくなったら選択肢が広がるんですよね。それでいいものを選びやすくなって、どんどんね高い番組へ心を向けていけるね。そしたらね、仕返しは絶対しないようなね番組を選んでいくと思うね。だから日本人にはいろんな役目ね、まだまだたくさんあると思うんですね。それを順番に気づいた人からね、実行させてもらったらいいんじゃないかと思うんですね。はい、うん、はい、うん、
ただですね、日本人それかもってこれ信じなくなってきてる気がしますね。そうする変わってきてもいるかと思うんですけど、まだ 伝説の森さんが発見された神の国の秋です。でも、基本そんな間違ったことを言われてないと思うんです
よ。本当にね。
もしかしたら言われたから悪かったな。で、ヤクルトの方は、やっぱり流物主義、それから科学万能になってきて、役割があるにもかかわらず、まだやっぱ目に見えるもの、本当は見えるものでも見えないものはずっと立ち上がって、それをずっと大事にしてきたのも我々なのに、それからそれが大きくそういうふうに日本人の意識が変わっていくものなのか、どうだから、知ってほしいわかる、今現実は、その辺のところもやっぱ人間がこう荒廃していることに、ね、つながっていくわけです。
そうですね、日本はやっぱり世界の全てをね、もう一回取り込んで消化吸収してね、さらに大きくなって世界にいるものをね、渡していく役になるんでね。だからその歴史の流れを眺めても必ずね、ある時期世界からいろんなもの流れ込んでくるんでね。で、たくさん入ってくると消化不良を起こす時があるんですよ。ね、でも、ある期間通過するとね、それも消化吸収して自分のものにしてしまうんでね。で、その後ですね、また本当の大きい本物を発信するんですよね。で、今がその時期ですね。これからいいものをどんどん出していく時期だと思うんですよ。はい。だから良くなりますよね。必ず。はい。はい。
山下先生の話の中で一番心に残ったのが、まあ、自分がどうするか、自分を変えていくっていうところに、まあ、非常に大切なんだっていう話だったんですけれども、そういう視点から見たときに、自分がじゃあ何ができるのかっていう視点から見たときに、そういう大切な問題なんかのことで、もう一体感で、例えば救助団を派遣したりとか、それから、まあ、医療の関係などをはじめの、なんか連動というような方が、直接的にその民間人が一人を決心して、あちらを見てきて、インターネット上で、こういう状況だったんですっていうことでね、いろいろ現実を、下の状況を伝えてくださってるんですけども、そういうものを受けたときに、例えばじゃあ、お金をね、どこがいいのかっていう、それから例えばじゃあ、自分に飛んでいて、盾になろうかとかいう、いろんな、まあ、あれがあるんだとは思うんですけども、でも、先ほどおっしゃったようなそのアニマ東京みたいなことと照らし合わせてっていうかしら、何をどういうふうにこう選択していっていいのか、その国策っていう面で言ったら、じゃあ、ね、決断していく国会議員を選ぶ選挙権をどう行使するかっていうことまでこうあるのかもしれないんですけれども、そのあたりも含めて自分が何をするかっていう時の決断の
方法を
どういう
ふうに、ね、例えば病気にしてもね、まあ不戦争状態にしてもね、マイナスを目の前にした時にね、それにどう対処するかでしょ、ね、その病気になったらすぐにね薬飲ませたりお医者さんに連れて行ったりね、いろいろ手当てするのもいいんですよ、ね、別に悪いんじゃないんですけど、でもそれで解決したら、まあ、まだ楽なんですけどね、それで解決しない時もありますよね。その時はもっといい方法にね、頼らないといけないよね。だ一番いい方法は、やはりこの神様の助けを受けてね、番組の置き換えをしてもらうと、ね、さっと奇跡的にね、病気が消えるんでね、不思議にね、病気がさっと消えて健康になるんでね。これすごい神様の力がすっとね、降りてるんですよね。そういう意味でね、ありがとうございますをね、そこへ加えるだけでね、効果が大きいですよね。治らない病気も治してもらえるというね。もし薬使ってみんだったら薬に、ね、パワーが入るんですよね。効果が大きいよね。お医者さんもいいお医者さんが出てくるね。すっとね、神様がお医者さんの姿を取って助けてくれるね。だから全てがね、生かされた状態で効果を大きくしていって助けてもらえるね。で、その世界のいろんな困った国のね、人の姿を見てもね、表面だけを捉えてね、炎上してもね、炎上しても炎上しても、まだまだ炎上しても足りないっていう、ね、そういう時があるんですね。もう、際限なく炎上し続けないとっていう感じになる時あるでしょ。 それはまあ病気だと治らない状態ですよね。でもそれをね、ガラッといい状態に置き換えるのはね、やっぱり神様の力を必要としますよね。その時は、ありがとうございますって唱えたりね、もうすでにね、この人たちは無限の幸せいっぱいなんだっていうふうにね、プラスの祈り言葉をしっかり唱えてね、で神様の助けを受けて番組を置き換えてあげるというのが大事ですね。マイナスのね、その言葉とか思いを全部、ね、消してプラスに置き換えたらね、その人たちが中からそういうものが湧き出てきたら自立するんだよね。だから助けてもらうんじゃない、自立してね、幸せな状態をつかめるんね。そのが本当は大きい助け方だよね。だどんな場合もありがとうございますを唱えながらね、現実には必要な助けね、できることが必要だったらいいですよね。ただマイナスは心に取り込まない方がいいですね。どんなマイナスもね、それを打ち消してプラスに思い返すっていうのが大事ですね。マイナスを心に掴むとまたマイナスをいっぱい出しますね、番組ですよね。それをやっぱりそれまでもね、再現してしまうという姿を取るんでね。だからどんなマイナスも一旦は、ね、心に否定してしまわないとね、それでプラスに置き換えてプラスを心に受け入れて、それで現実には何してもいいね、自由自在にね、何でも対処していいんだと思うんですね。はい、
しなきゃ、テレビの新聞でも、そういうものを自分では一切取ってないんだけれども、人と会うとたまたまそういう気がするっていうことは、もう一切逆に言ったらもう何が起こってるか知らない状況になって、知らない状態でも常にその人間の健康であるとか、あの平和であるとかっていうものに関しての気持ちをお祈りに託していくっていうような、
その方がね、世の中のために大きく役立つんですね。なんか
触れること自体が
ちょ
っと
嫌い、ね、でもあのマイナスの、まあ、いろんな出来事をね、言葉にしてね、巻き込みでも流すでしょ。それ本当は大きい間違いなんですよね。ね、マイナスを増やしている働きなんですね。だからそれを逆にした方がいいんですよね。現実にマイナスがあってもプラスばっかしっていう方がいいんですね。そのぐらいプラスのことは撒き散らすのがいいんですけどね。そういう役割をね、神さんの方からね、させてもらうのが一番幸せなんですけど、それでありがとうございますをね、いっぱい唱えたり貼ったりするのもいいかもしれないですけどね。はい。はい。
はい。その、今の、質問に関連するんですが、そのマイナスの番組を見てるときにですね、それをプラス の, その番組に入る一つの方法として、まあ、ありがとうがあると。でそれプラス、例えば先ほど言われたように無限健康とか無限幸せとか、そういう言葉を組み合わせるとなおいいんでしょう。
いいんですね。 ありがとうございますの中身がね、どんどん大きく深く拡大していくんですね、はい、それがだんだん気づきが出てくるはずなんですけど、その気づきを確認する意味でね、幸せだったら無限の無限の幸せが無限無限にいっぱいっていうぐらいがいいよね。そうするとありがとうございますが大きく深くなる。で時々そういうのに、ね、活用されると相乗効果でね、どんどんありがとうございますの中身が大きく深くなって効果が大きくなりますよね、はい、そういう意味でいいですよね。
うん、だいぶちょっと変わってしまってあれなんですが、昨日の放送の中で母音の響きの持つ力ということで、あのうという響きが重いものを持ち上げるときに助けになるとか、それから今一体化するときに助けになるというお話をいただいたんですけども、その他のあと以降を、それからうんというこう、うん、神のうんのあたりの意味を教えてい
ただきます。うん、そうね、みんな意味ありますね。あはやっぱり、ね、明るく光り輝く姿を撮るんでね、あーって言うだけでね、うん、全体にね、大きい光を与えますよね、あーだけでね。いいって言うとまたね、本当に命のいいなんで、これもね、みんなをね、生き生きとね、命輝いた状態にするのね、いいっていう言葉もね。うはやっぱりね、生み出す働きもあるんで、動かす働きもあるんですよね。っていう言葉にね、重たいもんでも動かせるね。平和はやっぱり、根本は一体感ですね。全て一体っていうね。命のね、光の交流を起こす言葉ですよね。おっていうのもね、これはもう神様をね、自分の中に下ろす、ね、 神様敬礼の言葉がですね、おーって言うと神様降りてくるんだよおーいって言うと呼ぶんでしょ
お祈りのテープのおーも
あれは更新の祈り、おろす神様をおろす祈り、更新の祈りのね、更新の響きなのね。
えいっていうのは
ね、えいは一体感なんですけど、えいって切るんですね。えいってなると